はい、レディオ39です。レディオ39は私管理人の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマでお送りしております。音楽雑談系ポッドキャスト番組です。よろしければ今回も最後までお付き合いください。はい、ということで今回のゲストは田中くんです。
あ、どうもこんばんは、田中です。
ということで今回のテーマ発表です。今回のテーマは第1回 KPG です。
お、
あの前々からやるやるよって言ってた KPG ポッドキャストのねグランプリを勝手にノミネートして勝手に決めるという企画ね。で当初は KPG 神ポッドキャストグランプリの略だったんですけど、
はい、
途中から管理人さんポッドキャストグランプリにあの名称が変わりまして。
なるほど。
はい、ちょっとやっぱり神を出してくるのはおこがましいと言いますか、ね、諸問題があり得るなと思いまして、はい、管理人さんに変えました。そこは私が選ぶんで。
うまいこと変えられました
ね。うまいことだね。うまいことアルファベット変わんなくてよかったなというところでございますね。はい、ということで一応おさらいしておきましょうか。今回の第1回 KPG、
はい、
一応テーマというものが私ありまして、テーマはミニマムスタートです。
うんうん
うん。あの何でもそうですけど、新しいこと始めるときはやっぱりね、あんまりリスクを負わないように最初からドカッと投資するんじゃなくて、こうね、少額投資でいきたいということで、うん、まあやれる範囲で部門も少し絞ってやっていきたいかなというところですね。
はい。
でおさらいですけど、じゃあどういう賞がありますかと言いますとですね、主要タイトル、はい、まず、KPG ヘビー級チャンピオン、管理人さんポッドキャストグランプリヘビーということですね。
うん、うん、
うん。これはあの単純に私が一番面白かったというか、まあ、感銘を受けた今年聞いた中で、ポッドキャスト番組のエピソードに贈られる賞でございます。で続いて、KPG タッグチャンピオンということで、これはあれですね、コラボ番組に贈られるタイトル。まあだから KPG ヘビーと KPG タッグヘビーが一応主要2部門。ということですね。
なるほど。はい。
で、続いてそこから少し小規模な、まあマニアックな賞になりますけれど、KPG ジングル賞。これね、ジングル賞ってあの番組の中で、なんだろう、トークとトークの間に入ってる、武藤さんの赤坂飯みたいな、あれですね。
はいはいはい。
サウンドステッカーっていう言い方もしますね、なんかラジオ的には。ね。
なるほど。
そう、それの一番こう印象深かったやつを選びました。で、次が KPG ボイスショー。これ私が聞いたエピソードの中で、エピソードとか番組の中で一番、あ、この声が好きだなという、まあ、パーソナリティに贈られる賞でございます。
はい。
はい。で、次が KPG アートショーということで、これはあれですね、アートワーク。一番私がビビッときたアートワークに贈られる賞です。
うん。
で、続いてが KPG タイトルショー。これはエピソードのタイトルが、グッときたやつに送りたい賞でございますね。なのでタイトル勝負です。
うん、
はい、以上です。以前紙ワード賞という賞を作りましたけど、それはあのなくなりました。廃止しました。直前で、はい。
おお。
ということで 1,2,3,4,5,6 タイトルプラス1ということで、今回田中くん賞というね。はい。数時間前にできた、私の思いつきでできた部門がありますが、これはまあ、趣旨としては田中さんが、今一番推したい、ポッドキャスト番組に送る、勝手に送る賞と。
はいはい。
はい。まあ、あくまでこの KPG コンセプトは勝手に、ノミネートして勝手に受賞するというのがまあ趣旨ですね。
まあ、うまいこと K で、全てかかってるということですね。
そうです。勝手に。勝手の K。そうです、ね。いやー、だんだん緊張してまいりましたね。我々、プレゼンターの方も。
まあ、初めてですからね。ちょっと、どういう感じですか。
いやー、なんかね、もう、レディオ39もここまで来たかと。ここまで道を外れてきたかと。もう音楽関係ないじゃん、この番組っていう。
ああ、そうですよね。
はい。と言われないように、あの、テーマソングをですね、KPG の、今回、用意してきましたので、ちょっと、あの、事務局側の方で少しこう準備する時間稼ぎというと言葉あれですけど、その間ちょっと一曲聴いてもらってる間に我々ちょっとプレゼンターの方もある程度こうね、準備しまして、 じゃあ曲終わりからですね、いよいよまずはノミネート作品の紹介ですね。
ほうほう。
じゃあね、一曲聴いていただいてから、じゃあ順次賞の受賞作品の発表に参りたいと思います。じゃあまずは今回のね KPG の主題歌、私持ってまいりました。それではお聴きください。スチャダラパーでノーベルやんちゃで賞です。どうぞ。はい、ということでね、まず曲聴いていただきましたけど、それでは早速、受賞作品の発表に参りたいと思います。ではまず KPG ジングル賞の発表です。第1回神ポッドキャストグランプリジングル賞は、夜更けのプリンさんの、シャープ23夜更けのプリン1周年で出てくるジングルです。
おー、
わかりづらい説明でしたけど、はい、まず夜更けのプリンさんというポッドキャスト番組、はい、詳細情報のところからですね、概要説明いたしますと、深夜の冷蔵庫から聞こえてくる甘くほろ苦い雑談系ポッドキャストプログラムということで、又吉さん、三森さん、安倍さんの3人が、富士宮市かな、富士宮市っていうのかな、世田谷区から遠隔収録で配信中の番組ですということで、結構な有名ポッドキャスト番組で、
うん、
それこそポッドキャストウィークエンドで出展されてましたね、夜明けの国さん。
おー、そうなんですね、うん、
なのですごく有名な人気のある番組です。
はいはいはい。
でその中の、第23回の1周年記念の回を私聞きまして、
うん、
その中のですね13分32秒から始まるですね細かいんですけどジングル、これがね面白い、数あるジングルの中でも面白い。具体的に言いますと西田敏行さんのモノマネなんですけどねはい、リンクとかも貼っとくんで後で聞いていただきたいんですけど、
うん、
まずはじゃあちょっと私とね、田中さんでもう一回聞いてみましょうか。
あ、はいはい
はいはい、ということでね、今聞いていただきましたけど、
はいはいはい、
まあ釣りバカ見てる人にはね結構でたまらないような
、うん、
多分釣りバカ設定ですね。
いや、そうですね、
最後スーサーンって叫ぶんでなのでこれも結構ね車運転しながら仙台市内で爆笑しましたということで夜更けのプリンさんおめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、では次の賞に参ります。次は第1回管理人さんポッドキャストグランプリボイス賞です。
うんうん、
はい、ボイス賞に選ばれたのは私の頭の中のチャンネルの、松本萌乃さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、これパッと今出しました。私の頭の中のチャンネルというポッドキャスト番組、概要説明いたします。喋り出したら止まらない言葉を愛する新人声優松本萌乃が普段喋りきれない頭の中をリスナーの皆様にお話ししていくポッドキャストです。はい、ということで、声優さんなんですよ現役のね。
あ、そういうことなんですね、うん、うんうんうん、
阪神ファンでね、でね、萌乃さん、はい、
まあ、じゃあ今年すごいいいシーズンだった、
ね、いいシーズンでしたね、はい、
うんうん、
やっぱね僕ね松本萌乃さんの声はねやっぱねすごく好きです。
あ、この方はあれですか、もともと声優として知ってらっしゃったってことですか。
いやいや、このポッドキャストを聞いて、あ、声優なんだなと。
ああ、
うん、
あ、ポッドキャストから知ったっていうことです、
うん、なので皆さんね、ぜひ聞いていただきたい。
うんうん、
アートワークもね可愛らしい感じで。
ああ、可愛いですね、
うん、じゃあほんのちょっとだけ私と田中さんだけ聞いてみましょうか声をね。
はい、
はい、
うんうん、
まあこんな感じです。
ああ、なんかなんていうんですか、なんか FM 的な声というか。
ああ、そうね、
ちょっとこうしっとりした感じのすごい聞き心地が、
うん、そう、すごく聞き心地がいい、やっぱりさすがですよね。
うん、なんか聞いてたくなる声って感じですね。
そうですね、はい、うん、ということで今第13回までね、配信されてて、第13回が年末のあれということで、やはり阪神ファンということでね、 今年はあれですから、あれですね。はい。
はい。はい。
ということで、松本智也さんおめでとうございます。じゃあ、続いて、管理さんポッドキャストグランプリアート賞の発表です。
はい。
アート賞は、スパイスさんとレトルトさんがやられている僕たちはカレーとサウナでできているのアートワークです。
おー、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、番組説明させていただきます。カレーを食べてサウナへ行く。これが基本行動の二人が日々の興味や気づきについてゆるっと稀に深く語る番組です。ということで、これはね、出会いはジャケ劇。
あ、はいはいはい。
アートワークのね、東京であったイベントありますよね。うん、
はい。
あそこの中にこの僕たちはカレーとサウナでできているさんのアートワークがあって、うん、まあ僕現地行ったわけじゃないんですけど、うん、おーと。
うん。
メイン泊まったわけですよ。
はいはいはい。
これ、すごくない？
なんかすごいなんていうんですかね。ちょっとこう、前の年代の雰囲気というか、うん。
この色使いすごいよね。
うん。ちょっとネオンっぽい感じ。
そう。僕はね、これに何かね、なぜかね、サイバーパンクとかね、ブレードランナーを感じてしまってね。
あ、サイバーパンク。はいはいはい、はい。うん。
で、どうやら、この、ポッドキャスト番組さんの中で、このジャケットについての、うん、説明をされてる回をちょうど聞いたら、うん、これなんか生成 AI かなんかで作ったんですって。
ああ、そうなんですね。
そう。だからこう、なんて言うんだろう、非人間的なやっぱ感性っていうか、
うん、
お、なんだこれはってやっぱね、だいぶ目を奪われましたね、この配色っていうか。
うん。なんか古いけど新しいような雰囲気というか。
そう、なかなかやっぱ、うん、人間が作ったらこの色を使わないんじゃないかなっていうような配色してんなと思って。
うんうんうん。なんて言うんだろう、なんかこう、ちょっと怪しさもありつつ。
そうだね。
でもこう、なんて言うのかな、こう、いい意味でのチープさというか、
うん、
こう、昔のこう、ファミコンでありそうな。
ああ、そうね。8ビットな。
はい。
感じだね。
うんうんうん。
これね、僕すごく今年は目に留まったというか、すごい刺さりました。
確かにこれは気になりますね。
はい。ということで、スパイスさんとレトルトさん。と、あれか。僕たちはカレーとサウナでできているさん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。では続いて、管理人さんポッドキャストグランプリタイトル賞の発表です。タイトル賞は、忘れてみたい夜だから、第72回、シャープ72、広告のエロ漫画買うの Y だけか、です。
おー、おめでとうございます。
これで内海朝さんっていう方がやられている、ポッドキャスト番組なんですけど、
うん、
はい、忘れてみたい夜だからはサラリーマン内海朝が世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、この番組もね、人気番組で、ポッドキャストウィークエンドで出展されてましたね。
はいはいはい。
うんうん。私、ステッカーを購入させていただきまして、ご本人から。
初めてお会いした
と思うんですよ、ね。うん、初めてお会いさせていただきましてね。で、僕やっぱりね、今日、毎週って毎回聞いてるんですけど、この番組。
うん。
やっぱこの72回のタイトルはね、かなり刺さりました。
うん、なんかもう一回聞いたり見たりしたら、親って思う。
うん。広告のエロ漫画買うの Y だけか。
うん。
あ、女性ですからね、内海さんね。
はいはい。
うん。で、やはりご本人曰くこういうなんだろうな、クソみたいなエロ漫画からしか得られない栄養分があるんだよっていう。
それをこうなんか一つのなんていうか番組というか、
うん、
テーマでこう消化していくのもすごい面白いです。
面白かったですね。この回は本当面白くて。
うん。
まあご自分では忘れたい夜だから屈指のクソ回だって言ってましたけど、これはね、非常にいいタイトルでしたね。
うん、なんか、
ね、この
タイトルだけで、
うん、
本当に引きがある
、ね、うん。再生しちゃうでしょ、これ。聞きたくなるでしょ。
うん、気になっちゃいますね。
う
ん、
はい。ということで、タイトル賞おめでとうございました。
おめでとうございます。
はい。では、いよいよ、KPG ヘビー、KPG タッグ、2大ベルト、に行く前に、田中くん賞。
はい。
発表しようじゃありませんか。
あ、はい。そうですね、今日管理人さんから急遽
数時間前に思いつきで田中勲章っていいんじゃねえのみたいな。
はいはいはい。ということで、田中賞はですね、
はい、あ、いいですよ、田中勲章で。
あ、田中勲章
は、
は
い、
番組自体に賞を授けたいと思うんですが、
はい、
田中勲章は回電波フロムスガラムルディでお願いします。
おお、おめでとうございます。
とですね、こちらどんな番組かと言いますと、札幌市内の映画フリーペーパースガラムルディのメンバーでお送りするポッドキャスト番組です。毎週金曜18時にスガラシネマ過去映画レビュー、毎週月曜18時に回電波スガラを配信しますということで、回電波スガラという、トークテーマを毎回変えて配信する番組と、あとスガラシネマといって、映画のレビューをする番組ということで、週に2本更新されているようなポッドキャストになります。
うん、これ田中さんからもね、僕レコメンドしてもらって、
はい、
面白いんでぜひということで、
はい、
札幌のねローカルの雰囲気漂う番組で、
あ、そうなんです。メインでやってる方が3名いらっしゃって、
うん、
30代の男性がお二人と20代の男性が1人で、メインでやって、プラス友達で札幌のラッパーの人が出たりとか、
うん、
映画を作ってる人が出たりとかっていうことで、こう毎回変わってくるんですけど、
うん、
なんというか、映画がメインなんですけど、それ以外に例えば音楽だとか、そのクラブライブとか、あとは飲食店だとか、なんかその街の情報とか、こう街の札幌の街のカルチャーみたいなのをすごい感じられる番組だなと思っていて、
うんうん、
なんて言えばいいんでしょうか、なんか本人たちの日常をすごいこう喋って、あ、そんなことあったんだみたいな普通の掛け合いが結構多い番組なんですけど、
うん、
札幌のその街、こうおしゃれぶってないカルチャーを知れるっていう感じがすごく好きで、うんうん、なんか本当にそういう映画とか音楽とか好きな人がこう喋ってる番組で、うんうんうん、なんか、あるきっかけがあって知ったんですけど、そっからはもうずっと聞いてて、もう過去の回もこう掘り下げて聞いてるような感じで、今年一番聞いた番組かなということで、はい、田中勲章を受賞いただくことになりました。はい。
ことになりました。やっぱりあれなんですね、ローカル×エンタメって結構田中さん好き要素よね。
おっしゃる通りですね。なんか、その地場のなんか雰囲気を知れるっていうのはめっちゃ好きで、かつ映画とか音楽とかも自分も好きなので、
うん、
そういう要素が絡むとめっちゃ聞いちゃいます。
結構ね、それ以外でも、こう、札幌の、
うん、
をテーマに扱ったような番組とか好きですもんね。
あ、そうですね。やっぱりなんかその、地方発でやってるような、その土地柄を感じられるものっていうのはすごく好きで、うん、ポッドキャストに限らずもラジオとかもやっぱり、
うんうん、
地方のやつ聞いてみたらすごく面白いなとか思ったりとかするんで、うん。なんか、自分今北海道に住んでて、この札幌でやってる番組があって、
うん、
で実際その、何かイベントがあったら、この人たちがこう出展されてたりとか、
おお。
映画のイベントでこう司会を担当されたりとかっていう機会も
あったりする。結構有名なのかもしれないね、地元ではね。
そうですね、多分その、地元の、なんですかね、小規模映画館だとか、
うん、
そういったところのイベントとかは、なんかこの人たちも出て、こう、賑やかしてるというか、
うんうん
うん。
なんかね、フリーペーパーみたいなのも作ってるっぽいもんね。
あ、そうです。札幌のすすきの、たぬき工事という、ところにある映画館に置いていまして、僕この前ちょっと出張のついでにそこに行ってもらってきました。
お
ー。はい。A4 の紙両面でもう文字がこうびっしり書いてあるような。
ははは。
結構不思議な配色の。
はい。ありそうな。
そうです、そうです。
はい。ということで、田中勲章は
回電波 from スガラムルディです。
はい。ということで、おめでとうございました。
おめでとうございます。
はい。じゃあ、一曲挟んで、いよいよ、行きましょう。ケピジヘビー、ケピジタグ。
はい。
はい。じゃあ、田中さんの方からね、曲を。
あ、はい。 そしたらですね、馬の骨で燃え殻です。お聴きいただいた曲は馬の骨で燃え殻でした。
はい、では主要タイトルいきますよ。
はい、
ではいや緊張しますね。
そうですね、初代
初代そう初代チャンピオンだからね。10月すごいから初代チャンピオン。
あ、そうですよね。
うん、ちょっと僕もだいぶ緊張してこう喉か口乾いてきちゃったんでお茶を飲みますんで。緊張するな。はい、じゃあまず KPG タッグヘビー級チャンピオン、
はい、
コラボ番組に送られる賞でございます。はい、それでは発表いたします。第1回カンニンさんポッドキャストグランプリ、KPG タッグチャンピオンタイトルは、該当なしです。
おー
おーおおお
まさかの
まさかの空位です。
ってことはあれですか、幾多の戦いが繰り広げられたものの ドローだったっていう。
全員ドロー、
全員ドロー、
全員リングアウトです。
ロイヤルランブルスタイルの、
そうですね。
出ちゃったらもうアウトっていう、うん。
誰もリングに上がらないみたいな感じで。いや、コラボはね、難しいのよ。
まあ、以前からカリンさんもおっしゃってますけど、そもそもこう、うん、通常回が好きっていうのがある中で、っていうのもあるんですかね。
そう、コラボはやっぱりスペシャルウィークになっちゃうからね。オールナイトニッポンで言うと。
まあそうですよね。
俺通常回が好きなのよ、オールナイト日本。
ね、結構、うちでも、レディオ3の中でも、コラボとかをやったりされて、うん、で、自分がやる分には楽しいけれども。
そうそうそうなのよ、うん。自分がやる分にはすごく楽しいんだけど、
うんうんうん、
リスナーとして聞くと、やっぱり、聞くんですよ。やっぱ知ってる人と知ってる人とかも出てると、やっぱ聞きたいし、聞きたいと思って聞くんだけど、
はい。
これで一番組決めるとだとちょっと難しい。
ああ、なるほど。
なぜかというと、はい、じゃあ説明しましょう。
あ、お願いします。
コラボは、多分なんだろうな。やっぱり最初こう、ジャブの打ち合いというか、お互いこう、牽制し合ってるところというか、
うん。
いつもやってない人ですから、お互い。
はいはい。
どうしてもやっぱ遠慮もあるし、
うん。
そういう意味でのなかなかこう、入っていけないじゃないですか、ずけずけと。
まあそうですね。うん。
うん、だから言ってる、やっぱ距離、他人というか、まあ他の番組の方ですからね。うんうんうん、距離を保ちながらの、やっぱり、キャッチボールになってしまうので、
うん、
まあ、聞いてる分には楽しいんですけど、やっぱりチャンピオンを決めるとだとなかなか難しい。じゃあなんでこのタイトル作ったんだって言われると困りますけど、私もね。
まあ、
逆切れみたいになりましたけど。
全然、趣旨としては全然、
うん、
なんていうかな。だから今後ですよね、
そう
例えばそう感じたものが2回3回と、
うん、
こう回を重ねて同じ方が例えばやっていった時に、
そうなんです、
はい、
だからそうなんですよ。だから僕もそうなるようにやっぱりコラボするときは1回で終わらせずにね、2回3回とやっていくうちにやっぱ少しずつこう理想の形にお互い昇華していけるようにね、切磋琢磨、うんうん、で僕も本当自分自身にこれは思いました。コラボってやっぱ1回きりじゃなくてさ、2回3回やっていくうちにやっぱどんどんこう質が上がっていくんじゃないかなと思って、エピソードとしてるの。
確かに。なんかよく考えてみたら、こう相手の土俵というかホームにね、乗り込んで、うん、そのスタイルをある程度こう感じながらやる必要、まあやるべきものだと思うので、
うん、
そうなってくるとやっぱりこう、なんていうかな、持ち味をこう、お互いこう出しづらい状況が、初対面同士だとできてしまうかもしれない。
そうなんですよね。そうなんです。おっしゃる通り。はい。ということで、今回は、該当なしということでさせていただきました。
かしこまりました。
かしこまりました。はい。では、じゃあ、次はあります。次はありますから、大丈夫。二大タイトル、該当なしは、じゃあ、おめえもうやるなっていう話ですから、これ、もう。そうそう。
まあ、またね、来年ね。
来年。
こう、さらにこう、コミュニケーションが、
うん、
お互い取れてきたところで、また、
そうね。
この賞がどうなるかっていうところで。
そうね。
うん。
次回に期待ということでね。
はい、はい、はい。
では、続いて、メインとなります。KPG ヘビー級チャンピオン、カンリンさんポッドキャストグランプリ、ヘビー級チャンピオンのタイトルの発表に行かせていただきます。
はい。
こちらに関してはまずノミネート作品がございますので、そちらを発表させていただいて、簡単に、本当に簡単になっちゃいますけど、エピソードの紹介させていただければなというふうに思います。
はい。
あと番組の説明もね。はい。じゃあ、ノミネート作品は、全部で1、2、3、4、5、6、7、8エピソード。8番組、8エピソードになっております。
はい。
はい。田中さんもね、ちょっと、このノミネート作品事前に、データをお渡ししてまして、
はい、
プレイリストで。
で、
聞いていただいて、どうでしたか、はい、どうでしたかっていうか、なんかどう？
あ、なんか本当に、なんだろうな。8番組とも全然色が違うというか、テーマ自体も、なんかこう、なんと、こう話す雰囲気みたいなの全然違う番組ばかりだったので、
結構バラバラっすよね。
はい、単純に聞いてて楽しかったっす。
ああ。
うん。
エロもあるしね。
そうですね。
エロもあるしね。
はい。
あの、教養みたいなのもあるし。
うん。
唯一ないのが音楽系がないかなっていうぐらいでね。
ああ、うちの番組
とかね。
似たような。はい、うん。そうですね。うん。
はい。じゃあ、1個目からいきますね。1つ目。はい。イナフラジオさんの34回戦。ガチでここでしか話せない話。
はい。
これはね、まあ、イナフさんもちょっと簡単に説明しますけど、40代の神様ミッチがファッション、音楽、映画、プロレス、群馬、下ネタなどのテーマを語り合う脱線ラジオです。ということで、うん、イナフラジオさんね、この前出ていただきましたけど、コラボで。このね、34回戦は、神さんが、神さんとミッチーさんでやってるんだけど、神さんが昔、その、あることから、こう、ホスト、をやる話なんですよね。
はい。うん。
うん。アキラという源氏なんでね。
うん、うん。
いや、この話すげえなと思って、
僕もさ、
これ実話かよと思ってびっくりして聞いてましたけど、本当面白かった、この話。いや、本当ね、ここでしか話せないような話だなと思って。はい。で、続いて、言葉にできない夜の話さん、シャープ9、限界制作部あるある用語編です。言葉にできない夜の話さんはですね、この番組では言葉にしたいのにできない、誰かに言いたいのに言えない、日常のそんな気持ちを少しでも解消すべく、木曜の夜に議題を持ち込み、二人なりの事情を作り上げていきますということでね、松村さんと渚さんでやってる番組ですね。一度ね、パクらせていただきましたね。琴花さん。
はいはいはい。
はいはいはい。でね、琴花さんのシャープ Q ね、俺これほんと面白くて。
うんうん、う
ん。たくさんも聞いた？
聞きました。はい。
あれなんだよね。このお二人ってその、なんつうの、映像制作っていうのかな、それと制作部みたいなお仕事をされていて、そこでこう、使われる独特の専門用語があるんだよね。
はい、はい。
で、例えば、バミるとか。
うん。
そこバミっといてみたいなやつとか。
うん。
あとなんだっけ。パンケーキみたいな話あったでしょ。
ああ、はいはいはい。
なんか本当、大の音なんかパンケーキみたいな叫ぶとか。で、なんか常にこう、上の人が下のものに高圧的に使うっていうのが面白くて。うん。これで結構、笑いました。で、エンディングがすごい手が込んでるんだよね。琴花さん、うん。エヴァの予告編みたいな作りになっていて。プロの技が生きたエピソードでしたね。そういう意味じゃね。うん、
確かになんか、その業界にないと絶対知れないというか。
そうそうそうそう、うん。
関わることのないような言葉を。
うん。バラすとかね。解体することとかバラすとかなんか、
うん、
ね。なんか、他の業界でも、ちょっと使ってそうな言葉とかもあるはあるんだけど、やっぱり独特の業界の用語ってありますよねと思って、
はいはい、
うんうん、はい、で続いて、大人の途中さんで、80段心の支え僕たちのスーパーフライです。大人の途中さんは仲の良い先輩プーさんと後輩ツーちゃんのコミお天気みかんがお届けする雑談系ポッドキャストですということで、大人の途中さんね、これある意味まあ音楽界っちゃ音楽界かな、スーパーフライかかりますから。
うんうん、はいはい
はい、うん。で、まあ昔なんだろう、そのスーパーフライのカバーのコピーバンドっていうのかなみたいなのをやってたっていう話なんですけど、このプーさんとツーちゃんが。
うんうん、
僕このプーさんがあのバンド始めるきっかけだった話がすごく好きで、あの映画のナダを見に行って、
うん、
その姿にギターを買いに行ったっていうストーリーがめちゃくちゃ好きなんですよ。
いいですね、ナナっていうのがいいですね。
そのやっぱりね、その初期衝動、
うん、
うん、それでこうバンドを組むようになったっていう話がもうねむちゃくちゃ好き、あの話が。
いやー、うん、いいっすよね。なんか確かにその時代も感じますし。
そうだね。それに影響されてすぐやっぱギターを買いに行ったっていうその行動力というか初期衝動がねやっぱすごい刺さりましたね、うん、僕これ
確かに、は
い、
うん。
で続いて、研究室でおしゃべりラジオで経営学ということで、あれですね、国枝さんと今川さんと、佐藤先生でやられてる、
うん、
まあ教養系の番組になりますね。経営学者の佐藤大輔先生と佐藤ゼミ OB が明日の実践につながる経営学をテーマにお届けするポッドキャストですということで、まあ、国枝さん一回ね、出てもらったこともありまして、私も、聞かせていただいている番組なんですけど、うんうん、その中でも、注目したのがマネジメント3、強制的な管理の限界、コンプライアンス違反との関係。いや、俺さ、真面目なの聞いてんのよ。聞いたこれ。
いや、聞きましたよ。
いや、俺さ、なんだろう。これ今のなんだろうな。いや、まさに、昨日今日その不正っていう話が出たじゃないですか、某車の。
はいはい。
で、その前にお前不正って、そのちょっと前にも車関係の不正がありましたよね。うん、
はい。
ビッグなんちゃらみたいな。
うんうんうん。
で、やっぱりニュースにならないところでも不正とかそういうコンプラ違反っていうのはすごいあって。
うん。
まあトップニュースにならないだけで。
うん。
で、このエピソードの中で、やっぱその、なんでそのコンプライアンス違反っていうのが、起きる原因は何なのかっていうのを、説明してくれるんだけど、僕結構ね、それを聞いて、あ、まあそう言われりゃそうだよなと思って、結構ね、ハッとしたんですよ、これ。
うんうんうん。
あの、要は、上の人とかから叱責されるのが怖くて、
うん、
コンプライアンス違反に手を染めてしまうっていうね。偽装だったり、うん、隠蔽だったり、
うん、
不正だったり、うん、あでも確かにその仕組みとしてはそうだなと思ってやってしまう。
うんうんうん、
だからまあそのそうだよね。だからなくならないんだなと思って。
確かになんかもうそもそもそういうことにコンプライアンス違反とかに手を染めないと目的が達成できない状況になってしまっているっていう。
そう。
もありますもんね、
うん、でなんでやっちゃうかというとやっぱり怒られる、ノルマが達成できないとかいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱり怒られるっていうのが一番の、
うん、
原因なんだよね、コンプライ違反って多分、
うんうんうん、
でそれへの解決策として、このエピソードで提示してたのが、例えばだけど、まあ、今回の車の件で言うとさ、仮にその不正をして本当のその安全性能とかが発揮できなかったらさ、もしかしたら誰かが亡くなってしまうとかっていう事故であるかもしれないですか。もしその亡くなってしまうのが自分の子供とか家族だったとしたらっていうふうに考えてほしい。考えるべきだと。視野を広げて、もしその不正とかに手を染めてしまいその時にね、
うんうん、
で。そういうふうに視野を広げて考えれば絶対そんなことってできないはずなんだよっていう話をしてるんですよ。
はいはいはい。
うん。あ、なるほどな。確かにその、そうだよ、ほんとそうだよと思って、例えばさ、うん、建築物とかでもさ、ちょっとやっぱ不正してもしかしたら、性能、耐震とかのなんかいろんな性能とかがね発揮できなくてなんかの拍子に崩れちゃうとかもあるかもしれないですか、
はいはい、
じゃあその建物を利用するのはもしかしたら自分の子供とか、
うん、
家族かもしれないじゃないですかね、はいはい、っていうのを考えると確かにな、それはできないよなって、その考え方って多分大事だよなと思って、うん、
確かに、
うん、はい、安っぽい言葉になりますが目から鱗っていう感じでしたね、
うんうんうん、本当になんか自分の生活というか仕事をしていく中でも、うん、こうなんかあそういう場面ってあるよなっていうのを感じられるような
内容でしたね、うん、そう、うん、俺すげえ響きましたこれ本当に、うんうん、はい、じゃあ続いて、 ノーデリカシーチャンネルエピソード11、おじ流少子化対策の進めという話ということで、ノーデリカシーチャンネルっておじさん一回ガンダムの時に出てくれたんですけど、はいはい、ノーデリカシーチャンネルもちょっとね終わっちゃってね、パーソナリティのおじこと小島浩一がお送りするポッドキャストプログラム、気配り配慮一切なしのノーデリカシーな、この番組ということでね、毎回答えるテーマに、特テーマに対し言いたいことを言いテーマに垂れ流しますということで、まあ、終わっちゃった番組なんですけど、残念なことに。これの11回、少子化対策の話なんですけど、聞きました、田中さん、これ。
あ、はい。聞かせていただきました。はい、
どう思った難しい質問だけど。
難しいな。
難しいよね。いや、僕ね、これ聞いたとき、あ、言っちゃったと思ったの。
なあ。
結局そのなんか女性の社会進出みたいなっていうのはやっぱりいいことだと思ってこう奨励されてるし、
うん、
女性活躍、多様性とかっていう言葉でどんどんまあね女性も働くようになってきてるじゃないですか。
はい。
女性の管理職を増やそうとか女性の役職者を増やそうとかっていう動きがすごいありますよね。
はい。
でもそれこそが実は少子化の原因なんじゃねえのっていうのをこんなエピソードは言っちゃってて、
うん、
ああ、言っちゃったと思って。さすがだなと思って、ノーデリカシ
ー。なんだろうな。なんか、うん。いや、うまく言えないですけど。
うん、まあ、なんだろうな。普通はやっぱりその女性の社会進出っていいことだと思われてるというか、
うん、
言われてると思うんですけど、それに、なんて言うんだろうな、反論というか。
うん、
少子化の面から見たらそうじゃないんじゃないかなっていう、なんか、そんなこと言ったら反論も、女性のね、方からの反論とかもされそうだし、
うん
うん、普通は言いづらいことだと思うんですよね、そういうことって、うん。それを言っちゃうところが俺はこのエピソードすごいなと思ってさ。うんうん、絶対叩かれるじゃん、そんな。
そうっすね。うん、いや、本当になんか難しいっすね、なんか、うんうん。
まあ、それが正解だとは僕は別に言わないけど、
うん、
それを言っちゃうのがすげえと思って。本当に。さすがノーデリーさんでしたね。はい。
なるほど。
はい。というエピソードでした。
うん。
で、続いて、あれですね。思ったより、ノミネート作品の紹介、長いっすね、僕ね。
いやいや。
ここ大丈夫ですか、このペースで。大丈夫ですか。
さらさ、サクサクいきますか。
あ、そうですか。はい。じゃ続いて、ローテナントラジオ。ローテナントのラジオ局、
うん、
ローテナントのレディオステーションということで、ミツバチさんとムササノピーノさんがやってる番組ですね。ローテナントラジオ、ミツバチとムササノピーノさんがそれぞれの関心事や取り組みについて話し合うラジオ番組ですということで、この番組の、この番組の、この2ヶ月間に起きたことと、僕が考えたことということで、シャープ176ですね。ムササノピーノさんが非常にいろんな目に遭うっていうのが、衝撃的だ。やっぱ、あれ、不思議だよね。悪いことってさ、重ならない？やっぱり。
うん。なんか、そうですね。なんか、本当に、そういう、なんか、テンションにいるから、どんどんそうなっていくのはわかんないですけど。偶然が偶然を呼ぶというか。
まあ、まさにそういう話なんですけど、ね、やっぱり悪いこと、こうガッと悪いことっていうかいろんな集中したっていう話なんですけど、
うん、
まあなんか共感しました。
はい、はい。
じゃあちょっとスピード上げていきますね。はい。後半の番組さんには申し訳ないですけど。はい。じゃ続いて、アラサー女たちのフライデーナイト、アラフラさんですね。こちらはですね、東京在住の2人とイギリス、オーストラリア在住の関西出身、アラサー女4人での、金版トーク。ということで。いやー、これのね、シャープ48、天下と電話デビューっていうエピソードなんですけど。いやー、もうね、すごい。アラフラさんはでもすごいよ、もう。何にも隠さないでよ、もん、この人たち。
いや、もう、尖ってますよ。相当尖ってます。
これはね、はい、ロックですよ、もうね、
はい。
ロックですし、パンクですし、もうね、オブラートを一切包まないからね。
いや、本当になんかタイトル通りでびっくりしました。
いや、タイトル、もうちょっとオブラートに包んでって、こっちが言いたくなっちゃう感じのね、はい。
うんうんうん。
いや、ここまでね、性の話っていうか、
うん。
アダルトな話を、 でもね、この人たちのね、喋りっぷり聞いてるとね、なんかこう、そんなにエロさを感じないっていうか。
確かになんか、
軽いと聞ける。
軽いね。
うん。でも彼氏の誕生日、クリスマスプレゼントだったかな、誕生日プレゼントがちょっとごめんなさい、記憶曖昧ですけど、天下をプレゼントするっていう選択肢があるんだなと思って。
なんかあれですよね、確かに。プレゼントがもうなくなっちゃったから天下をあげたみたいな。
そうそうそう、そう、まあ。当然天下だけじゃないですけど。いや、これね、すごかった。
うん。
まあちょっとこれで聞いてください、もう本当に。はい。じゃあ続いて、鎌倉二人暮らしラジオ。シャープ17、同性に母親が大反対、価値観の合わない両親とどう付き合っていく、うん、ということで、鎌倉で二人暮らしをする30代の夫婦、ともちんとエリナが鎌倉での暮らしを通してパートナーシップや家族のあり方について考えゆるく語り合っていきますということで、田中さん聞きましたこれ。
あ、これ聞きました。
これさ、はい、すごかったでしょ。
いや、本当にこの番組をオブラートに包まないなっていう。
いや、そうだね。アラフラさんとはまた方向性が違うけど。
はい。
これすごかったね。
はい。
特にエリナさんだよね。
そうですよね。うんうんうん。
最初のね、オープニングあれだけ可愛い、可愛いらしい、なんかおとなしそうな感じなのに、すごいでしょ、うん、この、はい、本編。
はい。というか、本当にテーマとしては、往々にしてどの家庭にもありそうな問題みたいな。
そう、嫁姑問題ですよね。
うんうん。
うん
うん、やっぱりなんかいくら今その嫁姑の同居がこう少なくなって、
うん、
別々なところで働い暮らしてたとしてもやっぱり、うん、何かしらこうね、
うん、
お互いの関係がこうギクシャクしそうな場面っていうのはあるかなと思うので、
うん、そうだね、うん、まあある意味オーセンティックと言いますかクラシカルと言いますかそういったテーマではあるけどやっぱり盛り上がるテーマというか
、うん、
トーク的には盛り上がるんでしょうねこのテーマってね。
うん、そうですね。
うん。これだけ言われてる、ともちんさんの方は、どうだと思って。
いや、そうですね。ちょっと、
自分のお母さんだからね。
ともちんさん側にはちょっと、
そうだね。
心情的には、はい。
ありましたけどね、
はい。
はい。はい。ということで、鎌倉ね、二人暮らしラジオさんで、でしたね。はい。じゃあ次が、はい、続いて、サラリーマンシンクのトゥモローランド。はい。シャープ134、働くあなたへということで、サラシンさんですね。私も毎週月曜日聞いてる番組で、非常にね、長さがちょうど良くて、ね、聞きやすい。聞き心地がいい番組ですね。うん、34歳、1児の父親、息子を亡くしたサラリーマンシンクの日常エピソードをお話しする雑談ポッドキャストです。ということで。いや、このシャープ134はただひたすらに優しいというかですね。
そうですね、
優しいのよ、
う
ん。働くあなたへっていうタイトルから分かる通り、なんかこう、今日もお疲れ様じゃないけど、あんた頑張ってるっていう、こう、背中を押してくれるエピソードだよね。
うん。
これ、米田コーヒーに飲んでいる時に聞いたんだけど、
ね。
そう、癒されましたよ、本当に。
いや、僕も雪が降りしきる、なんか一人でとぼとぼ歩いてる時に聞いたら、
うん。
なんか本当に染みました。
ね、俺たち頑張ってるよねっていう感じだよな。
はい。
う
んはい、
ほら、思いっきり励まし合える会を作りたいと思って台本を書き始めました。働く人みんな頑張ってるという。これはね、すごくいい会で、なんかこう胸が熱くなりましたね、私もね。はい。
はい、
で、最後が、忘れてみたい夜だから、内宮さんがやってる、忘れてみたい夜だからの、まあ先ほどね、説明しましたから、番組詳細はちょっと省き、割愛しますけど、シャープ72の広告のエロ漫画買うのワイだけか。ですね。
うんうん
これ聞いていただきました?
あ、これも聞きました。
これやっぱり、いい回でしたね。
本当になんか、先ほどの紹介でもありましたけど、
うん、
ご本人がクソ回みたいな感じでしょ?みたいな。確かになんか、番組の冒頭からちょっと探り探りというか、なんかこの、
うんう
ん、これで本当にいいんかみたいな感じから始まってって、どんどん話展開していくのがすごい面白かったです。
そうだね。やっぱり名言だと思いますよ。ああいうクソ漫画からしか得られない栄養があるんだよっていうの。ほんと名言だなと思って。最後のいつものお便りとか募集するときに、おすすめのエロ漫画教えてくださいっていうのは、なかなか面白かったですね。はい、で、結構なんかご本人も、なんか別の回で言ってましたけど、非常に聞かれた、再生された回だって言ってましたけどね、なぜかね。
ああ、そうですね。
うんうん。いや、面白かったです、この回、本当ね。はい、うん。ということで、随分長くなりましたけど、ノミネート作品のご紹介でした。
はい。
うん。なんか、ちゃんと俺が、 聞いたのは分かったでしょ。
うんうんうん。
説明したから。
ちゃんとご紹介をしていただいて、
はい、
分かりやすかったです。う
ん、はい。では、その中から、第1回、じゃあ、カンニさんポッドキャストグランプリヘビー級チャンピオンの発表です。
はい。
はい。第1回、ヘビー級チャンピオンのタイトルを獲得したのは、鎌倉二人暮らしラジオさんです。
おー
おめでとうございます。
おめでとうございます。
シャープ17、同性に母親が大反対、価値観の合わない両親とどう付き合っていくでした。付き合って7ヶ月目に同棲を始めた私たち。ただ同棲を始めるのは一筋縄ではいきませんでした。今回は同棲を始めるまでの第一にして最大の壁、母親の同棲反対について話しましたということで。僕はやっぱりこれはね、今回はやっぱり1位ですね。
うん。
名言がやっぱり多いもの。
うんうんうん。うん、本当にリアルな、なんか、
リアルだったね。
事情というか。
うん。
なかなかこう、なんていうんですかね、普通にこう生きてたら、他の人のその、なんか親、嫁姑の事情とか、家庭の事情ってなかなかわかんないけれども、
うん、
こういうポッドキャストで、ちょっとまあ、お互いの祖先は知らないけれども、でも情報自体はすごいリアルっていうのが、
うん、
なんか聞いててこうワクワクしました。
そうだね。うん、このもう、あとあれだね、エリナさんの男前っぷりよ、私が吠えたのは。
確かに、すごくこう、はっきりと、いろいろ物申してましたね。
物申してたね。あそこまではっきり言うとやっぱ気持ちいいし、うん、うん、やっぱ後半でさ、ともちんさんにさ、
うん、
自分の人生を生きろよみたいなこと言うんだけど、これもなんかすごいドキュメンタリーだなと思って、そのセリフ。
うん、
お前の人生だろうと。とにかくね、, 笑えるしかっこよかったです、エリナさんが。
いや、うん、確かに。なんかパンチラインが結構
出てた。これでだいぶファンを増やしましたね。鎌倉さんはね。はい。はい。ということで、第1回、カンニさんポッドキャストグランプリ、見事、ヘビー級チャンピオンに輝いたのは、鎌倉二人暮らしラジオさんの、シャープ17、同性に代、母親が大反対、価値観の合わない両親とどう付き合っていくでした。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ということで、じゃあ、今回はこの辺でということで、じゃあ次回はね、次回は、いつになるか分かりませんけど、ちょっとね、この辺の、この第1回 KPG、ご意見とかご感想いただいて、ね、もしパワーアップできるんであれば第2回、こういう風にしたらいいんじゃないかとかね、いただきながら、第2回 KPG、パワーアップして帰ってきたいと思いますので、うん。その日まで、また、ね、皆さん、切磋琢磨して腕を磨いて、私もね、頑張ってたくさん聞きますので、
うん、
はい。それでは、また、第2回 KPG で皆さんお会いしましょう。
はい。
はい。それでは、レディオ39でした。ありがとうございました。